こんにちは、環境市民のエコまちライフのお時間です。今日の担当は
伊藤俊介と
井出健人です。2月になりまして、大学生の皆さんは春休みですね。
そうですね、僕も春休み入りました。
2ヶ月、ね、休んでる暇ないんですけ
ど、ね、そうですよね。
はい、というわけで今日のエコまちライフでは大学生の環境に関するサークルの方々をゲストにお迎えしました。じゃあそちらから自己紹介をお願いします。
はい、同志社大学環境問題研究会の原田優斗と申します。お願いします。
同じく環境問題研究会の中川博之と申します。
はい、お願いします。そして、
はい、京都大学学びやハチドリの松岡美里と申します。
同じく京都大学フェアトレ学びやハチドリサークルの松岡です。よろしくお願いします。
同じく学びやハチドリの堀井美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は同志社大学の環境問題研究会と、あと京都大学のフェアトレードサークル学びやハチドリの2組のサークルの方々にゲストに来ていただいております。じゃあこの後詳しい話を
聞いていきましょう。
時間ないので行きたいと思います。じゃあ、環境市民のエコまちライフ、今日も15分間よろしくお付き合いください。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
それではですね、今週は、京都大学フェアトレードサークル学びやハチドリの皆さんと、同志社大学環境問題研究会の皆さんのサークル全体としてどのような活動をされているのかということについてまずお伺いしたいのですが、学びやハチドリの、サークルの皆さんは普段はどのような活動をされておられるのですか？
普段は毎週木曜日に、例会を行っていて、これからの活動の方針だったりとかを決めています。
そうです。例会というのは具体的にどのようなテーマについて学びやハチドリというサークルでは学ばれているのですか？
そうですね、フェアトレード関西であるフェアトレードのイベントに出展するのか、そういうイベントのこととか主に
されているということです。はい、その例えばその月に、毎週、勉強会と定例会をされているということなんですけれども、はい、具体的に話されて何かこう話している中で実行に移されたっていうのは何か具体的なものっていうのは何かありますか？
そうですね、昨年の秋から京都大学の生協の方に働きかけを行っていまして、
はい、
で今年の8月から9月の間にフェアトレード商品を生協の、はい、お店の方で置いていただけることが決まりました。
大学の生協に、はい、フェアトレードサークルが働きかけて生協の商品に導入されたと。
はい、フェアトレード商品を置くことになりました。
それはすごい大きな出来事ですよね。
はい、
なかなか聞かない話ですけれども、他には何かこうされてるっていうことはあるんですか？
去年一番大きかったイベントが京都大学の学園祭で、模擬店を出展したことです。
はい、どのような模擬店だったんですか？
それは、模擬店の方はケーキだったりとか飲み物とかフェアトレード商品を使ったものを自分たちで手作りで作って、は
い、手作りで作られたんですか？ケーキも飲み物も、
はい、
材料をフェアトレードのものを買ってきて、
はい、そうです。
それは例えばそのフェアトレード商品を売って、その売った相手とのこの買う時の会話っていうのはあったんですか？なんかこのようなフェアトレード商品ってこういうふうな効果があるんですよっていうのを購買の時に一言教えるとか、そういうのやり取りっていうのは何かされたこととかあるんですか？
ありました。やっぱりその聞いてくださった方がフェアトレードを知らなくて、あ、そうなんだとか言って、うんうん、なんかこう知ってくれた時に嬉しかったです、
う
ん、
やっぱりそのフェアトレード商品ってなかなかこう知ってるよう名前だけ先行してて、なかなか具体的な中身っていうのはわからないですよね。なかなかその、まあ、例えばさっきの、その模擬店にする中で、その、フェアトレード商品を、まあ、作ったっていうことなんですけども、まあ、先ほど材料の話もあったんですけど、はい、材料っていうのはどういうところから調達されたんですか？
材料っていうのは、関西フェアトレードプロモーターズっていう社会人の団体さんがあるんですけど、はい、そちらの方にお願いして、フェアトレードを扱っている企業さんの、そういう卸値で、こう、販売していただいて、
はい、
それで仕入れて、
はい、
いただきました。
手作りっていうのはちなみにどのぐらい時間とかかかったんですか？ケーキとかだったら。
もう本当に4日間学園祭があるんですけど、
はい、
もうみんな毎日寝ずにひたすら作り続けてもうなんかクッキー3000枚ぐらい焼いた。
3000枚も焼いたんですか？
はい、
それちなみに全部売れたんですか？
全部売れました。
あ、すごいですね。ということはもうフェアトレードの商品が3000人には渡ったということで、
はい、そうです
じゃあ続きまして、じゃあ関東社大学の環境問題研究会の皆さんにお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
普段のサークル環境問題研究会としてはどのような活動をされてるんですか？
そうですね、普段3つのことを主にやっております、
はい、
1つが勉強会で、2つ目がフィールドワーク、3つ目が、校内におけるエコキャップの回収です。
エコキャップ、
そのエコキャップっていうのは具体的にはどのようなものなんですか？
そうですね、エコキャップっていうのはペットボトルのキャップをですね、校内で回収いたしまして、はい、そちらを、まあ、20個で1円になるんですけども、はい、リサイクル業者の方に持っていきまして、
はい、
でそちらで、まあ、お金に換金しまして、ワクチンを購入するんです、
はいはい、
でワクチンを購入したものを、発展途上国のところに、はい、換金するって感じですね、はい、
そのエコキャップが最終的には途上国へのワクチン支援になっているということなんですね。
はい、そうですね。
いろいろまあされてる、いろいろな活動をされてると思うんですけれども、先ほどその、まあ、その中で環境教育っていうのを行っているということを聞いたんですけれども、まあ、具体的には環境教育っていうのはどのようなことなんでしょうか？
はい、昨年はですね、兵庫県の西脇市というところで、2校実施させていただきました。
はい。
はい、で、具体的にやった内容なんですけど、
はい、
買い物ゲームというものを
買い物ゲーム
させていただきました。
はい、はい、
そうですね。で、あの具体的な内容の方がですね、
はい、
まずテーマが消費活動と環境ということで、はい、行いました。
はい、消費活動と環境、なかなかちょっと難しそうなテーマですね。
実際には小学生には何をしてもらったんですか？
そうですね、買い物を通して、例えばこう僕たちがレジに立ったり販売員として小学生に玉ねぎを買うときに袋を勧めたりとかいう方法で、最終的にその袋の処理費用というものを、
はい、
あの残ったお釣りから処理費用として、
はい、
あのいただいて、買い物にこれだけのお金が、買い物をした処理費用としてこれだけのお金がかかっているということを、うん、あの小学生に伝えることで、うん、あの消費選択というのを促すということを行いました、
うん、
できるだけ環境負荷の低い買い物をすることの大切さを学んでもらった、
はい、
そういうことなんですかね。
そうですよね、その、まあ、なかなか、まあ、例えばなんですけど、何かカレーを作るとかなった時に、まあ、玉ねぎを買います、ルーを買いますっていうのを、そのいちいち袋に入れましょうかっていうことを言われると思うんですけど、それを言われず、袋に入れましょうかって聞いたときに、当然いらないって言った方が環境に対する負荷が低いっていうことですよね。そういうことを教えたかったっていうことですよね。
は
い、
結構思ったよりゴミ出ますもんね、料理してみたら、
ね。そうですね。やっぱりあの箱とかも、はい、カレーのルーの箱とかも全て処理費用に入ってくるんで。
そうですよね。
はい、
他にはどのような活動をされたか、されてるんですか？
そうですね。もう一つ、したのは、
はい、
エコキャンドル作りというものを行いました、
はい、どういうものなんでしょうか？
そうですね、できるだけ小学生に身近なもので、リサイクルとかリユースというものを知っていただきたいと思いまして、
はい、
小学生が実際に使った、給食の油ですね、
給食の油、
廃油を活用して、はい、キャンドルを作るということをさせていただきました。
はい、それは小学生どんな反応でしたか？自分たちの使った油でエコキャンドルを作るって楽しそうにしてましたか？
そうですね、結構みんな楽しんでいただいて、ただあの色をつけたんですけど、
はい、
その色がうまく出なくて、
はい、
たまにこう文句を言われながら
でも文句を言われながら
そうですね、
させていただきました。例えばその小学校に向けて環境教育、その買い物ゲームであったりエコキャンドルの制作っていうのをされたと思うんですけれども、
はい、
まあ、その小学校行って実際されて、その後の何かつながりっていうのは今でも持たれてるっていうのは何かありますか？
はい、そうですね、まず初めに終わって1週間後に、
はい、
あのすぐに児童一人一人からのお手紙っていうのを学校からいただいて、
はい
はいはい、すごく感動した
っていうのは。感動しますよね。
そうですね、ありましたね、はい、あとですね、学芸会が1月の末にあったんですけど、その小学校で、
はい、
そちらの方にも招待していただいて、
はい、
であの予定の合うサークル部員で学芸会を見に行ったりと、その後も交流っていうのは行ってます。
その環境教育がきっかけで小学校とつながって、そのままというか、その後もいろんなつながりが持てて、今も学芸会などに呼んでいただいて、お手紙もいただいて、
はい、
すごいそこにやりがいを感じていると。
そうですね、
嬉しかったですか？やっぱりそのあの小学校の方から手紙っていきなり来たんですか？
もう突然、何も言わずに、あと写真も同封してあって、
はい、
はい、
もうその時の写真がってことですか？
そうですね、なんでサークル部員みんなと写真見てましたね。
ああ、
という活動をされているということでした。ではここで一曲お聴きいただきましょう。ゴンチチで放課後の音楽室です。ではここで環境市民からお知らせです。環境市民では環境問題入門講座のの塾と題して環境問題に関するセミナーをシリーズでお届けしています。次回2月27日、今週の日曜日ですね、鴨川に暮らす鳥、飛来する鳥観察会を行います。冬の鴨川は野鳥の天国です。このシーズンは多くの鳥たちが鴨川に飛来してきます。そこで実際に鴨川を歩きながら鳥の専門家西大律子先生に野鳥の見分け方や生態、地球温暖化が野鳥に及ぼしている影響について聞いていきたいと思っています。環境問題入門講座のの塾、鴨川に暮らす鳥、飛来する鳥観察会は2月27日日曜日午前10時から12時半頃まで、コースは出町柳を出発して二条大橋付近まで行きたいと思います。詳しくは環境市民事務局電話 075-211-3521 075-211-3521 までお気軽にお問い合わせください。はい、そろそろお時間のようです。環境市民のエコマチライフ、いかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見、ご提案を募集しています。環境や街づくりについて皆さんのご意見をぜひ お聞かせください。環境市民の連絡先は、電話 075-211-3521、075-211-3521。ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。また、この番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコマチライフで検索してみてください。次回も同じく、京都大学フェアトレードサークル学びやハチドリと、同志社大学環境問題研究会をゲストにお迎えしたいと思います。お楽しみに。今日のメンバーは、井出健人と、
伊藤俊介でした。
ではまた来週。
さようなら。